君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
英文読解が得意とか苦手とかあると思います。英語の長文の内容がなかなか読み取れない理由が、我々日本人が漢字を使うところにあるとしたら、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊ニューフェイス総合教育院特任講師吉川理沙先生を訪ねます。
先生は豊橋の義歌隊にいらっしゃったのがいつですか？
今年の3月に着任を しました。
とまだ6月ですんで、3、4、5、6と。
そうですね、ほやほやです。
先生の研究室も大きな段ボールがドンドンと置いてありまして、
まだまだ。そうですね、私の方ではちゃんと片付けてるんですけれども。
あ、じゃあもう別にこうきっとずっとこうなんですね。
きっとこうだと思います。
はい、先生ピンク色が好きなんですか？
そうですね、ピンクとか青とか、うん、青ないですね、
青ピンクですね。メガネケースとかタオルとかそこら中に置いてありますけれども、割とピンクな感じになってますけれども。
ピンクですね。
で、後ろを見るとベッドが、本当に部屋ですね先生。
冷蔵庫も完備してますので、はい、
もうここに暮らしてらっしゃる。
ほぼ半分そんな感じかな。
でも豊橋にお家があって。
そうですね、
一人暮らしが始めてる感じですよね。
そうですね。
ここの研究室にじゃあそれぐらい長くいらっしゃる？
ほぼ半、もうお家に帰ったら寝るぐらいなので、うん、そうですね、まあ大学とここの行き来かなと。
寝るんですか本当にここで？
授業と授業の合間とかにちょっと休んだり、うん、あとは荷物置き場だったり、
そう、そういう生活感あふれる研究室でお話を伺っておりますけれども、そんな吉川先生なんですが、どんな研究をしてらっしゃるんですか？
第二言語習得研究という分野で。
第二言語習得研究。
はい、いろんな読む力だとか書く力だとか、うん、そういういろんな4スキルがあると思うんですけど。
4スキル。
4スキル、なので書く力、うん、読む力、
書く読む、
聞く力、
聞く、
話す力、
話す。
私はその中でも読む力に、焦点を当てて、うん、第二言語として私は英語なんですけど、英語を読むときにどんな力を身につけたら英文を読めれるようになるのか、もっと理解がしやすくなるのか、うん、というところに興味があります。
そこにも英文が、メガネケースの下にもありますけれども。
そうですね、
これを読むときにどんな力で僕らが読んでいるかということですか？
そうですね、どんな力をこう使いながら読みを進めていくのか、うん、どういう力がより他の能力よりも重要なのか、うん、っていうところを調べてます。
先人たちの研究で分かっているところもきっとあるんでしょうね。
そうですね、これまでの私の研究も含めてなんですけれども、うん、これまでの研究で分かっていることはやはり文法だとか、文法の力だとか、うん、単語の知識だとか、そういうことがやっぱり読解を行っていく上で重要な能力だと言われてます。
あ、まあ、僕らもね、子供の頃から英語を勉強してますけれども、あの頃も中学校の先生がとにかく単語を覚えろと。
そうですね、うん、リストを使って覚えなさいとか文脈の中で単語を覚えていきなさいとか、うん、いろいろあったと思うんですけど、
あと文法とね、
文法もあったんで。そうですね、文法知識 SVO とか、そうですね、そういったことをちゃんと覚えておくと、うん、やはり読解力にはつながっていくと。
それも中学の頃しょっちゅう言われて
、うん、私も、
はい、それは知ってたんですけれども、もっとなんか先生ならあ、なんだそんなことを、そんな力を身につければサクサク読めるのかと思ったんですけど、やっぱりそうなんですね。
やはりそうはそうなんですけれども、うん、その中でも私は、の研究で明らかになっていることといったら、うん、単語よりも小さいレベルで文字単位で、うん、文字を認識できる力っていうのが大事かなというふうに今の段階では言えます。
例えばラブっていう言葉だったら LOVE っていうその一つ一つの文字、
そうですね、綴りを認識したり、うん、でその綴りから音の情報をこう変換するというんですけど、活字情報から音を抜き取る、変換する、うん、そういった力が大事だと研究からは分かっています。
単語の意味を知っているっていうだけでなく文字で認識する力ってことですか？
そうですね、単語の意味をもうすでに知っているのであれば、うん、そういったその文字単位であと捉えるっていう力もまあ大事だとは思うんですけれども、仮に知らない単語を見た時に、うん、そういった一つ一つの文字の綴りを認識して音情報も理解してという細かなレベルで、捉えていくと意味も推測しやすかったりっていうのができると思います。
知らない単語が出てきても、うん、文字で認識する訓練ができていれば読めちゃうっていうことなんですか？
例えばですね、ここにキャットって書いてあるんですけど
CAT
と、うん、その綴りから見たらその単語の意味は分からなかったととりあえず してみます、
うんうんうん、
でも仮にそこから文字の情報から音を抜き取ることができたら、例えば CAT で一つ一つ音を取っていくとク、ア、チですよね、
うん、
でそれをつなげるとキャットになるんですけれども、うん、頭の中でその音情報がキャットキャットっていうことを頻繁にこれまでの経験で聞いていたら、
うん、
その綴りから音は分からなくても綴りを通して音を理解することで自分の持っている音声の知識と、うん、あのキャットかもしれない猫かもしれないというふうに推測ができるんじゃないのかということなんですけれども、なんとなくわかりますか？
どっかで聞いているってことですか？
そうですね、どっかで聞いていなければ、うん、もう綴りも意味も音もわかんないとなるので、
うん、
そこは一から単語を覚えましょうということにはなるんですけれども、うん、見たことあるけど意味がちょっとわからないな、
うん、
あるいは聞いたことがあるけれどもわからないなという時はどっちかの情報があればなんとかなるのじゃないのかということですね、うん、
英文に出てくる単語を全部習ってきたよってなるわけがないから。
そうですね、
それでも英文を普通に本とか新聞で読むにはそういう力が必要ってことですね。
そういう力があった方が、うん、自分が読まないといけないっていう状況の時に応用ができるっていうんですかね、
うんうん、
ないよりもあった方がいいというか、自分自身で単語をこう分析できるような力、なんかストラテジーというかな、その困った時にあこの方法がある、
うん、
この綴りを理解しようかなとか音をこう捉えようかなと、いろんなその使い方ですよね、読み方っていうのが自分の中であればあるほどこう読もうという気にもなるし、
そうですね、
でそこから具体的にその経験がある人ですね、そういう分析を何回も何回もしていて、うん、していくと経験値がこう集まっていきますので、
うん、
結局そういうことをしない人たちに比べたらやっぱりしていた方が能力も上がっていくという感じです。
あ、じゃあそうやって CAT っていう風に分解してこう読んでいく、その無意識にやるようなレベルにしていくわけですか？
最終的にはそうなると、うん、その CAT、CAT と綴り文字単位で認識しなくてもパッとこう自動的に処理ができるようになって
きます、うん、頭の中で音になって。
そうですね、音をこう返さなくてももう文字だけ見て意味が捉えられるようになるのは、うん、まあ、英語の母語話者、
うん、
そんな風には読んでいるので、まあ、スラスラスラスラ、読めれるようになっている。
それってあの英文読解が得意な人と不得意な人の差って何だろうと思ってそこだったのかって発見されたのか、それとももう苦手な人はこうやって覚えなさいって先生が編み出した技なのか、どっちなんですか？
私はデータをこう何人もの人から集めて何回も分析をして、でその分析結果を統合してこうじゃないのかということなので、そうですね、データありきのことです。
あ、じゃあそうなってる人がいる、でその人は英文読解が得意。
そうですね、読んでいる際の実際の、目の動き、というのも観察をしている研究があるんですけど、そのデータを見ていくとやっぱり一つの単語を見る時間っていうのがとても早いんですね、早い人ほどやっぱり語彙知識もあったり文法知識もあったり、あるいはこう文字単位で音を認識するっていう力がある人なんですね、なんで実際の読みの過程を見るのと、あとは能力をこう一緒に捉えることで、そういったことが分かるようにもなってきてます。
なんかこう英語の研究ってきっと英米文学が好きでそういう本を読みたい先生たちなんだろうなと思ったんですけれどもテストをしてそのデータを集めて分析するっていう、
そうですね、
とってもこう技科大的な工学的な作業になるわけなんですね
そうですね、データ分析するでは統計も必要になってきますし、そうですね、どんなテストを使用するのかっていうのも一つの問題にもなりますので、で誰を対象にするのかとか、時間、そのテストの時間はどうするのかとか、いろんなことを決めて実際にデータを取って、なので大変です。
この先生の大きいロッカーの中にはその実験台になった学生たちの人汗と涙のテストの結果が詰まってるんですか？
詰まってます
紙で？
紙ですね。
あ、今ロッカーが開きます。
開くかな。
あ、その引っ越し屋さんがくれる段ボール
そうですね、
あ、いいですよ、あの今ねガムテープでまだ貼ってあるんです重そうですが、
重いので、ちょっとここに動かない。
あ、これあのここの大学に来る前の大学での、
そうですね、大学院の時に取ったデータもありますし、
そんな昔から、
そうですね、で前に勤務してた大学でも取ったデータがあるので、
それそこの大学の学生さんに協力していただくわけですか？
そうですね、授業の合間とかに空きコマにちょっと来てくれると
あ、それが授業にはならないわけなんですね。
そこはちょっと授業にはならないですね、個別にと
じゃあ中学生とか高校生とかではなくて大学生の、
中学生高校生だとまたなんかちょっとややこしく、この私がその関わりを持ってないので、その中学生の、中学校の先生だとかなので、どうしても大学生レベルにはなってしまいます。
大学生の皆さん、まあ、英語が得意な子もいれば得意でない子もいて、
そうですね、なんでいろんな幅広いレベルの人たちからデータを取ると、もっと包括的なことが分かっていくので、ある特定のレベル ということではないですね、
で、まあ、今日先に結論を聞いちゃったので、その、綴りの一文字一文字の音をこうイメージして読めば、あの読解が、進むっていうことを結論から先に聞いちゃったんですけれども、その結論を導き出すためにいろんなパターンをテストにしてデータを集めたんですよね、きっと。
そうですね、1人に対して例えば10個以上のテストを、その音声を録音してもらったりだとか、本当にテストっていうんですか、その紙面上の読解力テストだとか、文法のテストとか、あとはパソコンを見ながら単語を聞いてボタンを押してもらったりだとか、いろんなタイプのテストを1人に対して実施をしてます、
すぐにできる研究ではないわけですね。
そうですね、学生さんたちも、とても大変そうで研究はしてるので、お互いもうちょっとだねって言いながらやってます
でもこれがね、未来の子どもたちのお勉強の助けになるんじゃないかと思いますが、
そうあってほしいですね。
文字でバラバラにして音にして読んでいくっていうのが読解にはいいんじゃないかっていうのは、欧米の英語圏の子どもたちっていうのはそれをやって英語を覚えていってるわけですか？
そうですね、英語というのが表音文字と言われる文字体系で、うん、話し言葉を書き言葉にそのまんま表した文字なので、例えば C ってこう書いてあっても、うん、その音はクという音なので、その音がこう文字に変換された、話し言葉が文字に変換されたっていう文字なので、うん、やはりその逆をこう読み手はやらないとダメで、うん、話し言葉を文字に掛け合わせたんだったら、その文字を理解するためには文字から音を取る、うん、この過程が必要なんですね、うん、なので英語の母語話者ですね、うん、はやはりその文字単位で、まず最初は子どもの時は文字単位から、でそれがだんだんだんだんと大きくなって単語だとか、もっと大きいレベルですね、で処理ができるようになっていく、
センテンスとか
センテンスレベルでもそうですね、
もう文字でバラバラにして音にしてっていうのが頭の中でイメージされてない状態で読めていくわけなんですね、
う
ん、
そうですね、そうだと思います。はい、
でも子どもの頃はやっぱり英語が母国語の子どもたちもそうやって分解して
やって、で、うん、そういったやはりそういう力が読解力には影響していますよという研究がこれまでたくさんなされてきていますので、うん、それは定説なのかなというふうには捉えられています、
うん、とそういう方法ってね、なかなか日本人の我々は得意ではないかもしれないですもんね。
そうですね、やはり日本人というか日本語にはそのかなと漢字の2種類があって、ちょっと複雑な言語体系を持っていると言われているんですけど、うん、かなっていうのはそのアルファベットと同じように話し言葉から書き言葉に書き表されている
表音文字、
あ、そうですね、表音文字ですね。でも漢字の方は表語文字と言われているので、例えばその漢字がこう一つの意味をなしていますので、うん、音を捉えるというよりも文字を見てそこから意味がイメージできる、うん、そんなような文字なので、読み方がやはり日本語を母語とする人と英語を母語とする人、あるいは韓国語を母語とする人だとか、うん、中国語を母語とする人でも読み方は全然違ってきます、母語を読むときです。
ああ、なるほど。
そうですね、私の対象は日本人なので、その韓国人だとか中国人の方のことはやってないんですけれども、うんうん、まあ研究で言われてるのは読み方は違いますよと、うんうん、一旦母語が違ったら英語を読むときにも読み方は違ってきますよと。だとしてもやはりその単語よりも小さいレベルで読めれるようになると、もうちょっと読み方のレパートリーというんですかね、うん、が増えるので読みやすくなるんじゃないのということが言われています。
英単語を一単語をこう漢字のようにこうビジュアルで覚えてってなっちゃうと、知らない単語に出会った時に読み進めることができないってことなんですね。
読みにくくなるのかな、その、うん、そういった文字単位で捉えていないっていうことは、その音への変換もできていないでしょうから、うん、その変換のストラテジーというかな、そのやり方を知っている人ほど新しい単語を処理するときにもう少し負担が減るのじゃないのかなと、
うん、はい、というような研究を今もこれは続けてらっしゃる。
そうですね、今も現在進行形で続けています。
もう豊橋の学生さんにもテストを受けさせつつあるんですか？
は、豊橋の技科大の学生にはまだまだその実験準備が整ってないので、うん、まあ、実際に以前使用したテストが本当に使えるのかどうかっていうのも必要と、精査し直す必要がありますし、うん、そうですね、実際学生に声かけをしないといけないですし、とかそういう細かなところもありますが、うんうん、まあ、まずはテストを本当に使えるのかっていうその前段階の 実際に本事件やる前にいろんな準備をしないといけないので、うん、まずはそこからかなというふうに考えてます、うん、
まだね今年の3月にいらっしゃったばかりですからね。
そうですね、うん、
じゃあもう毎日ある授業というのはいわゆる理科大生にこう英語を教える英語の先生という形ですね。そうです、はい、そのうちきっと先生が突然ちょっと協力してくれるかなという
あると思います
なると思いますね。そしたら来たと学生さん思っていただければいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、未来の僕ら日本人の子どもたちが英語読解力をつけるためですので、ご協力いただきたいなと思います。
ぜひお願いします。はい、
先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました吉川先生の業界用語は、
レキシカルクオリティ。レキシカルクオリティとは、読み手一人一人が持つ単語に関する知識の質を示しています。例えば英文を読む際には単語一つ一つの意味を理解する必要がありますが、その理解を行う過程で単語の綴り情報だけではなく、その単語が持つ音の情報を他の単語の情報と混乱することなく所有することが大切であると考えられています。
最先端の研究とは、まだ誰も知らないテクノロジーを追求すること。例えば地球の中心付近にある金属なんて、まだ誰も触れていない、見たことすらない未知のマテリアル。次週6月23日の天白の城は、地上でそれを作ってしまった先生、理科大機械工学系組織制御の先生、足立望先生を訪ねます。お楽しみに。